エゼキエル34章を開いてください。で、23節と24節を意味しますけれども、私たちの聖書通読の学びがついに後半部分に入ります。午後の学びで、礼拝で33章から35章までを一節ずつ見ていきますけれども、エゼキエル書は非常に、こうどのような流れになっているかを把握するのが分かりやすいです。単純です。エルサレムが、神殿が破壊されるまでが裁きの、神がエルサレムを裁くですね、その予言でありました。神の裁きの予言であって、そしてその知らせが、この神殿が壊された、破壊されたという知らせが入った途端に、今度は神殿が回復していくまでの、その神様の救いと回復を予言しているのが33章から48章の後半になるわけなんです。で、今日はその、なんていうんですかね、分岐点ですね、これから裁きだったところから回復の方に方向転換する分岐点のところを読んでいくようになります。で、今朝は23節と24節、34章のに注目しますけれども、34章全体にある羊飼いに対する神の言葉を見ていきます。で、お読みしますね。23節、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げると言ってます。今言いましたように、2節にですね、この34章の2節にイスラエルの牧者たちに向かって予言するとあります。牧者、羊飼いですね。牧師っていうふうに訳されますけれどもね、聖書の中では、あの日本語では牧者あるいは羊飼いでありますが、ここでは指導者ですね、指導者のことを指しています。主に政治的な指導者、王に対して語られていますけれども、また宗教的な指導者にも、この言葉が、使われています。ゼカリア書を読みますと、この宗教的な指導者でこの羊飼いという言葉が出てきます。で、彼らが指導する民に対して、この、支配していく民に対して行わなければいけないことは、根本的に何か養うこと、食べさせることであります。この食べさせるっていうと、なんかね、このインスタントのね、食べ物を食べさせるっていうイメージがつきまといますけど、このもっと世話をするとか、このいいものをね、この栄養のあるものを食べさせるとか、あの守って導いて、このさっきあの詩編で読んだように、その、草が食べることができるところまで導くとか、水を飲むことができるとか、そういうのも全部含めての養いなわけです。ところが、これをこの、牧者である牧者たちに言えと言ってですね、そして牧者は羊を養わなければならないのではないかと2節で言って、けれどもその後で3節以降に続くのが、食べさせるのではなくて食べちゃうという話が書いてあるんです。羊を食べて、そしてその、羊毛ですね、これを使って着物を作ってと言って、むしり取っていく、そのいわゆる虐げていく指導者たちの姿が書いてあるんです。で、私自身がこうやって聖書を教えながら、いつもこう悩みがあります。何かって言ったら、この羊飼いという言葉、この数多く出てくるんですね。そして新約聖書の中でもたくさん出てきます。これから説明していきますけれども、このイエス様が、私が良い羊飼いだと言われましたが、私たち馴染みがあまりにも薄いんですね。羊というと、なんかそういう飼われているところ、例えばなんか牧場とか行くとですね、なんかこの子供たちのためにあのこの羊に触れるとかですね、そういうところでしかこの羊というのは見かけないし、で、教会でそういう話をされると、この日曜学校の中でこの可愛い羊が出てきてですね、そういうのしかこのイメージが湧かないんですが、ということでやっぱり この羊ってどういう動物なのか家畜なのかということをこう見ていく必要があるんですね。私が宣教地において羊を飼ったことがある人って言ったらですね、その聖書学校だったんですけれども半分ぐらいが手を挙げるぐらいなんですね。まあそのいわゆるそうですね、この若いこの何ていうのかな、ちょっと大きくなったらもう子供たちでさえやる、またおじさんもやる、まあ、貧しい人がやるとかね、まあ、そのイメージがある。まあ、ヨーロッあのオーストラリアとか行ったらもう全然意味あの全然その雰囲気が変わるかもしれませんけども、中東の地域だともう本当に、お使いじゃない、なんて言ったらいいかな、昔のね戦時中だったら納豆売りをするとかね、分かんないけれども、こ うちの父はね納豆売りしてたとね、8歳7歳分かんないけども、その時からね、あのそういうイメージですね。で、まあ、政治旅行に行きますと、その羊を飼っている姿を、まあ、見ることができるんですね。もう車が通っていっても何しても全然関係がありません。完全に無視して車の方が止まらなければいけない。で引数で言いますともう100匹は簡単に超えます。ちっちゃいのもあるんですけども、大きいのもあるんですけれども、もうその道路をこう埋めてしてしまう、車が止まらなきゃいけない。で YouTube で改めて見たんですね。いやすごいな、これはすごかった。どこの国かはよくわからないんですけども、こう住宅街の裏通りっぽいんですね。この、こう家が並んでいて結構いい家ですね。車もこう結構良さそげな車がこう駐車してるんですけど、この裏通りがあって、こっちの方に多分なんかこの倉庫があるのかな、まあ、こういう通りがあるところに一人のおじさんがこうやって歩いてるんですよ。これでね、ちょっとこうあのおじいさんって感じですね。腰がちょっと曲がってるぐらいで歩いてるんですけど、そこにもう羊の洪水ですね。もう洪水って言ってもいいかもしれない。あれ1000匹近いんじゃないかな。さあみんな行くんだよね。でね、この植木が、あのこれちょっとこの木がね、このとあのこうあるところちょっとこう迷った羊が出てきたりで、ね、こうちょっとこう食べて 2,3 匹がこう行って、でもやっぱりこう流れがあるので、あのまた戻っていくんですよね、ちゃんとね。いやこれを見て指導者に従うってこういうことだな。で突き詰めるとイエス様に従っているクリスチャンたちだなって思いましたね。不思議じゃないですか。今こうやって私たち来てるんですけども、別に私が宣伝をかけたわけでもないわけでしょ。みんなイエス様の声を聞いて、私もそうだし、不思議に集まってますよね。でそれが日本中にあって世界中にあって、同じようについてってる姿であります。で迷っちゃうって話もね、この後で出てきますけれども、迷っちゃう羊も時々いるんですけれども、でですね、羊って素直で、言い方良くないんですけど、おバカさんなんです。あの他の、家畜専用の動物です。いわゆる野生になることができない。なんでかって言ったら、羊飼いがいないと瞬く間に死んでしまいます。どっか崖っぷちに行ったらそのまま突っ込んで死んでってしまうとか、あとは草がなくなってるのにずっとそこの草のところ食べてって、もうなんか根こそぎ全部食べていく、だけどもうなくなってもなんか食べていこうとしようとしたりとか、だから羊飼いが一生懸命こう違うところに動かしていかなければあのいけない。だから2歳か3歳の子供ぐらいを、この養っているお母さんのような、ああいうイメージです。と同時に羊は、このさっき言ったように声を聞くことが上手です。頼ることがうまいですね。で、もう一つビデオを見たんですね。でそのビデオは面白いビデオでね、これお笑いビデオって感じなんですけども、やっぱり羊飼いの人がね、こううわーって、もうやっぱりこれも数百匹ぐらいいるこの羊がこうやってこうステージの前に、観衆のようにね、このステージに上がってるこの歌手っていうかスターの前で、こうなんか監視みたいにこうやって見てるんですよ、みんな。そしたら、お前たちこうだろうとかって言ったら、ねえとかって一斉に声を上げてね、ずっとそれが続くんですよ。なんか本当にコンサートかなんかで声をかけたら、みんながうわーとかって言って一斉に声を上げてるみたいな、そういうこともありました。でもう一つ、3つ目のビデオを見た時には、今度はね、羊の囲いがあるところに、あのこの口笛を吹くフィーってこうやって吹くとですね、これもまた何百匹ぐらいの羊飼いがドーッと、羊がドーッとやってきて、その囲いの中に入っていく姿がある。 ね、羊は羊飼いの声を聞くとイエス様がヨハネの十章で言われましたけれども、でこういう羊の特性があります。で先ほど言いましたように、牧者は羊飼いは養うということが、その働きです。主ご自身が私たちの牧者であります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。私たちには必ず肉体的にも霊的にも自分を養ってくれる人が必要です。まあ、肉体的には例えば父親がそうですよね。お父さんである方、手を挙げてください。手を挙げてください。あの、私は、子供いないので、お父さんね、はいはい。まず何しなきゃいけないか、お父さんは養うことですね。働くじゃないですか。まずこれですよね。いろんな意味でこう世話をする、守るね、いろんなのがあると思います。で基本的な必要をこうやって満たすわけです。で国であればどうですか。で私たち、あの、民主主義の中に生きてますから、あの、選びますよね。選挙で選ぶときに羊飼いじゃなくて、あの、誰を選ぶか、政治家として誰を選ぶか、また今首相がおられますけれども、誰をが素晴らしいものであってそうじゃないのか、生命と財産を守ってくれる人です。まず食わせてくれるかどうか、そうですね、経済ですよね。でこの経済の配分というか、どうやって富の配分をしていくかとか、あとはいかにこの日本の国をが人々が食べられていけるかどうか。でもう一つは外敵ですね。守ってくれるか、外敵から守られるかどうか、この2つが根っこにあるんですよ。でこれがね、政策がね、こう正反対に分かれてね、国会でいろいろドンパチやったとしてもね、結局この話をしてるんですよね。この2つの話をしています。だからここでは国の指導者です。主に国の指導者のこと、このエゼキエル34章は言ってると思うんですけれども、宗教指導者もそうかな。だけどこれを守ってくれるかどうかで、霊的には何かといったら、これは霊的に命が与えられて、そして霊的に守られている。これは主ご自身がなされることです。さっき言いましたように、主ご自身が守り、主ご自身が導き養ってくださるわけですけれども、なぜかというと主が命であって平安であって安全ですから。だから指導者というのは、霊的な指導者というのは、この方により頼むことを教えて導き、そのつながりを強めるために、まあ助けていくというか、横にいて、いく指導者ですね。でイエス様がペテロに対して、あなたは私を愛していますかと聞きました。イエス様を愛するならば何するかって言ったら、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと、この3度ね、私を愛しますかってイエス様が言われた時に命じたのがこの言葉だったんです。だからイエス様を愛するということに、羊を飼うんだということが、このかなり の最優先事項として挙げられているわけですね。で34章の最後にはですね、あなた方は私の羊、私の牧場の羊であるって書いてあるんです。そしてあなた方は人で、私はあなた方の神である。だから信仰生活において、また教会生活においてですね、自分は羊だ、で自分は人間だって、これね、この認識が必要ですね。弱い、で言い方ごめんなさい、よくないけど、私も含めてね、私も羊です。羊でおバカさんだ、うん、でこの前のメッセージと同じです、杖が必要だって話ね、 こそ養いと守りと導きが必要であるということ、で神が必要である、神を神としていく、頼っていく、主としていく、これが、認識しているかどうかが大事なんですね。なぜかというと、普通に生活してると私がやっていけるって思っちゃいます。いや赤石さんそんなに思わない、いや思ってます、思っちゃいます。もうしょっちゅうその御言葉にを読まないと、祈ってないと、俺がだって普通に生活すれば全然問題なくね、生活できるじゃんって、お前は人なんだよ、私が神なんだよ、お前は羊なんだよ、私が牧者なんだよ、神がそう言われるわけなんです。で、キリストは私たち教会に対してご自身が牧者であられますけれども、そのキリストにあって立て上げられていく、この神のね、家ってね、聖書に書いてあるんですね。このだから建物に例えられるんですけど、立て上げられるのに、このそういう賜物が与えられて、指導していく人も牧者と、まあ、呼ぶわけですね。でそれがエペソ書の4章の11節から13節に書いてありまして、これちょっとお読みしますね。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。でこのことを今礼拝にいらしている皆さんがもう主役となってしておられるわけなんです。実践しておられるんです。でこのことに自信を持って喜んでワクワクしてください。キリストの体に立て上げられていて、キリストの御丈にまで成長して、キリストの姿に満ち満ちていく。でそこで神がそのために立てているものが、この使徒がいて、預言者がいて、伝道者があって、そして最後に牧師また教師とあります。でここはね、ギリシャ語を見るとこうワンセットで語られています。牧者であって教師なんです。だから牧者 の大きな役割は、立て上げていくこの役割、この養っていくのは何かというと、御言葉を教えていくということによって養いを与えていくということなんですね。でそして立て上げられていく。で目的が奉仕の働きの整えを生徒たちにしていくということであるわけなんです。ですから報告の時にね、奉仕に関わってくださいっていう話をさせていただいてますけれども、最も大きな奉仕っていうのは礼拝そのものであります。奉仕なんですか、私もらうために来て、いやそうじゃないです、捧げるために来てます。礼拝です。礼をして拝するんです。天皇陛下に対して昔は90度で礼をしなければいけませんでした。もっとすごいんです。今みたいに這いつくばるぐらい拝するのがもともとの意味であります。捧げるために来ています。だから最も大きいのはこの礼拝であり、そして神は御霊によってそれぞれに賜物を与えておられて、そしてそれを用いることによって、今もこうやって私用いてるわけですよね。これも神にお使いしてる、皆一人一人が賜物を使うことによって神に使えていくわけなんですね。でこの整えをしていくと、牧者が。でこれを怠ったらどうなるか、養わなくなったらどうなるかということなんですね。でそれが34章の、ごめんなさい、34章の3節以降に書いてあって、羊をほぐって肉を食べて羊毛で身をまとうと。ひどいっすよね。食べ物を与えるんじゃなくて食べ物にしちゃうんですよ。 で、偽教師についてペテロが第2ペテロの2章の3節でこう言ってます。彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にしますと。で、これが教会の中に忍び込むって言ってるんですよ。つまり養うという目的ではなくて、指導者とか教師が教会、自分の欲のためにやっていく。例えばリアルですよ、本当に。教会の目的が何かって、先ほど見せたカルバリーチャペルの特徴にも書いてあって、これは主にリーダーに対して語られているわけですけども、養いなさいっていうことです。忠実に養っていきなさい、愛していきなさい羊よって書いてます。で、私の教会、神の教会であり、キリストの教会で、あなたの教会じゃないよっていうのが強調されています。ではなくて、教会を大きくするためにここにいる人たちを使っていくんだっていう、こういうことですよね。献金どれだけ集まったのか、どれだけ使えるか。となると、この偽教師になってきます。作り話まで使って、例えばあなたが1万円献金したら今100万円で戻ってきますとかね、20倍3、え、なんか30倍60倍100倍になりますからって、いや、御言葉使って実際にあるんですよ、こういう話が。有名な話ですよ、あそこのイエス様の言葉使って、ね、投資してるみたいな話してるわけですよ。で、詐欺であるじゃないですか、投資のでも詐欺って霊的詐欺ですよ。ということをしていく。で、あとでこの弱った羊を、このあなたは強めなかったっていうのがこの4節に書いてある。で、先ほど言った松葉杖のお話で、主が支えなんだよ、でも隣に行って本当主にあってを祈っていく、主にあって励まし予言をしていく、これをやっていくのにそれをしていかない。あと、傷ついた羊がいたら手当てをしなければいけないのにそれもしない。で、ヤコブ書には長老たちを集めてオリーブ油を塗ってもらって癒しのために祈りなさいと。癒しの祈りとか、まあ、あとは魂の癒しも含めてね、それをしていかなきゃいけないのにそれもしない。で、あと、迷い出たものを連れ戻さず、失われたものを探さずとあります。で、この一匹二匹迷っていくことがあります。で、物理的に興味深いのはね、聖地旅行行くと本当に私団長だったんですけど、団長が羊飼いだなって思うんですね。去年のね、旅行では行わなかったんだけど、2013年に1回あったんですよ。迷っちゃった。いつの間にか1人いないんです。で、これね、よくある。どうしてかって言ったら、こう展示物とかあるじゃないですか、この見てるもの、はぁーってすごっって言ってると、もう進ん他のグループ仲間は進んでるのに自分はいなくて、で、慌ててパニックになっちゃうんですよ、誰もいないから。そう、違う方向行っちゃうんですね。で、怒ったんです。で、私はもう、まさにイエス様です、99匹置いてたら、ガイドさんがいるけどね、動かないでって言って、そして探しまくりましたね、私がね。で、幸いにガイドさんの携帯をね、携帯番号を、その迷った方は持っておられて、で、そこにいたイスラエル人のこの現地の人に携帯を借りて電話してくれて助かったんですけども。で、これが羊飼いの役目じゃないですか。それをしないと。で、霊的にはこれ何ですか？伝道ですね。霊的にはこの失われている人がいます。またはこの救いを受けたと言われているにもかかわらず、それを踏みにじるような形でこの信仰から離れていくということがあります。そして かえって力づくと暴力で彼らを支配したとも、ここにこの4節に書いてあるんですが、指導をする人は模範になれと、ペテロもパウロも言ってますね。模範によって牧会しなさいと。で、これは、ではなくてね、力づくで力によって支配すると。牧師に逆らうとは神に逆らうのだと脅したりとかですね。で、これ悲しいことに起こってて、ですね、コリントの教会にね、こう書いてあるんですよ。パウロに対して警戒してたコリントの信者たちがいて、そして私は支配するんじゃなくて協力するんですよって、こう彼はね、なんとか愛を伝えたいと思ったのに、本人たちはそういうふうにパウロのことを疑心暗鬼で見ていたのに、偽教師たちがやってたことと書いてあるんですよ。 第二コリントの11章の20節に、事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえてるではありませんか。これ読んだときに、え、そういう人を教師として仰いでたんですね。彼らはカルト状態です。カルト状態です。イエス様は何て言われました。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に栄える者、仕える者になりなさい。で、羊飼いが養わないとどうなるかということがこの5、6節に書いてありまして、彼らは牧者がいないので散らされて、あらゆるのの獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての丘の上を、高い丘をさまよい。私の羊は地の全面に散らされた。尋ねる者もなく探す者もいないと。具体的にはエルサレムがバビロンによって攻め取られて、多くが殺されて捕囚の民と彼らがなっていったわけです。そして霊的にもこのことが起こり得ます。世にあるものに振り回されていくということです。この養わないと、エペソの先ほど読んだこの4章の続きを読むと、14節15節ですけれども、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあぶそばれたりすることはなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのですと。こういうことです。だからこの成長して本当に一つになっていく中において、このように悪賢い策略とか、そういう人の悪巧みとか、そういう悪策略が、こう霊的にそうでしょうね。で、人が用いられる時もある。この悪い教えを言う、教えの風に吹き回されたり波にもてあぶされたりすることない。愛によって真理が語られていますから、成長して頭なるキリストに達することができると。で、このようにあるわけなんです。世の荒波の中にいても、なおのこと信仰に固く立って、そして旧霊の愛を持ち、旧霊というのはこの人が救われることを願う愛を持ち、隣人の愛に満たされていく、これが養われている姿です。イエス様が捕らえられる前にですね、ゼカリアの言葉をイエス様は引用されて、このマタイの26章の31節で、開かなくていいですよ、この羊飼いが撃たれたので羊がチリチリになると。イエス様が撃たれたので、捕らえられたので、この弟子たちがつまずいてですね、チリチリになってしまいました。で、私たちはある意味でこういう困難な時代に生きています。確かに日本の国は豊かで安定しています。しかし、もう薄々感じていらっしゃると思いますけども、世界は大荒れです。大暴風が吹いています。で、その現れの一つが、超大国と言われるアメリカが舵を切ってですね、このもう数ある国、大国の中の一つになる。この実は、オバマさんの時から、いや、もっとこのブッシュ大統領の時から、まあ、その兆候はあったんですけども、トランプさんが、もうその大きな舵取りをしていて、今まではアメリカが世界の警察、アメリカが世界の貿易全てをこうなんかやってたんですが、もうアメリカも疲弊してるよ、国内が。だからこっちをもうしっかりさせなきゃあなたの世話なんかできないよっていうのは基本的な路線ですよですね。で、これを舵取りをしているので、日本はアメリカにかなり依存している国になります。この地域もそうです。というか、まあ世界がね、依存してたんですけども、で、それが舵取りが行われていく。だから何かが起こってくると思います。これからは起こってくる。で、このクリスチャンにとっては困難な時代になっていきます。まあ、人々にとっても困難ですけど、クリスチャンにとってはなおのこと困難な時代になっていきます。ですから、イエス様が言われた言葉、これを切実なものとして受け取っていくし、教会に私たちが集わさせていただいている神様によって、で、本当にいろんな点において成長して、子供のようではなくて、この悪巧みやこの悪賢い策略とか教えの風に吹き回されたりしない、この成熟した姿へとなっていくことを願いますよね。どうですか皆さん、願いますか。 うなずいてますね、はい、そして主はちりぢりになってしまった羊がいるのを見て、11節を見ると、私が羊飼いとなると言われたんです。まことに神である主はこうおっしゃられる、見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。ユダの指導者がこの羊飼いとして失格だったので、もう彼らから取って、私自身でやると、こう言われたんです。で、これが実現したのが先ほど読んだ23節の、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす、彼は彼らを養い彼らの牧者となると言って、神ご自身がこの人の指導者ではなくて、私が指導するときに選んだしもべによって指導すると、神であられて、かつ神のしもべであられる、つまりイエス様ご自身です。ですね。これダビデを起こすという言葉は、ダビデの世継ぎの子としてキリストが予言されたからです。ダビデに対して、あなたの世継ぎの子が永遠の国を受け継ぐ、神の国を受け継ぐんだよ、その王となるダビデの王朝からですね、このユダヤ人また世界を支配する王が出てくるんだよということが約束されていたんですね。で、それでガブリエル、天使ガブリエルがマリアに対して、この子は優れたものとなって、意図高き方の子と呼ばれて、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになると。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがないと、こう言っているわけです。だからイエス様が言われた良い羊飼いの話というのは、なんかこうおとぎ話をね、こう例えの話をしたのじゃなくて、まさにエゼキエルの予言は私によって成就するんだよということでお話になったんです。覚えてますか？ヨハネの10章の11節から14節までお読みします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者ではなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています、はい、ということで、当時パリサイ派と呼ばれるユダヤ教の人たちが教師となって、いわゆる牧者のように動いていたわけなんです。この宗教的な生活においては、このユダヤ立法学者とかパリサイ人たちが教えているものが権威だったので、ユダヤ社会というのはその中で成り立っていたわけなんです。で、これがなかなか分かりづらいんですね。なぜかというと、私たち宗教がね、普通の政教分離の中で、こう一般の社会の中で宗教問われないじゃないですか。でも、このユダヤ人の社会の中ではこれは問われていくわけだったんですね。で、彼らがそれに支配を受けていたんですが、イエス様が現れた時に人々がイエス様の方についていきました。大勢ついていきました。なぜか、イエス様は良い牧者だったんです。で、彼らは雇われ人だったんです。自分の所有ではないから、狼が来ても逃げていく、あるいは彼ら自身が狼っていうのもあったかもしれないですね。で、そういうことでイエス様は命を捨てる、事実命を捨ててくださいましたが、で、それだけではなくて、養い育て世話をしてくださったので、だからこそ羊飼いの声を羊が聞き分けることができたんです。で、この羊のね、特性っていうか得意なところは、羊飼いの声を聞き分けることができるんです。で、これでまた YouTube を見ると実験があるんですよね。やっぱりこのイエス様の言葉はどうかってね、本当かどうかっていうの実験で、で、見知らぬ人が一生懸命同じような声で言っても全然すごい警戒しています。ところが羊飼いが言うと、もうどんどんどんどんもう聞き分けられるわけですけれども、 だから羊は私のものを私の羊は、知っていると、お互いに知ってるよって、でこういう関係なんですね。でイエス様はイスラエルの家の滅びた羊のところに来たと言われました。つまり霊の攻撃によって敵によって本当にもう死んでしまったようになっているイスラエル人を見て憐れんでおられたんですね。マタイの9章の35、36にこう書いてあります。イエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと。かわいそうに思われたという言葉、日本語の訳はね、弱い。中国から来た言葉で断腸の思いってあるじゃないですか。あれに近い言葉です。肝が切れるみたいな、ねじれるみたいな、腸がね、本当につらいという時に使われる言葉で、イエス様がこの憐れみの思いによって、この例えば腰が18年間サタンによって病の霊によって折り曲がっていた。どう考えてみてください。若い女性で、これね、年を取ったらね、これ曲がりますけれども、そういう話じゃないですよ。おそらく若い女性だったかもしれない。18年間ですよ。でイエス様が安息日でしたっけ、直して、で街道管理者が安息日以外にしなさいよと言われた時に、イエス様が反論されてこう言われたんですね。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。なんで治さないんですか。でこのように病を治されました。ザーカイに対して覚えてますか。彼は主税人ですが、このイエス様があなたの家に泊まることにしてるからと言われて、ザーカイは大喜びで家にお迎えして、そして自分の財産の半分を貧しい人に渡しますと、施しますと、そして騙し取ったものは4倍にして返しますと。素晴らしいですね。主税人というのは貪欲によって、そして騙すことによってローマの犬になって金持ちになっていたんです。でそしてイエス様が来た時に悔い改めて、このように喜んでね、こういうことをすると、そしてイエス様言われました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子ですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アブラハムに約束された、イスラエルに約束された救いというか祝福というか、祝福ですね、とはもう全然違う、滅んでしまっているような状態になっていた時に、イエス様が牧会者となって触れてくださって、救ってくださって、探して救ってくださったわけなんです。でこの34章を読むと、この午後に詳しく学びますが、また次回詳しく学びますが、イスラエルの土地自体が 牧場にするとイエス様が約束されました。主が約束されました。イスラエルの土地自体ですね。どうしてかというと、今イスラエルから散らされているわけですね。離散の民になっているわけです。で70年後には一部は戻ってきたんですけれども、紀元の70年にローマによって再びイエス様が予言されたように世界に散っていきました。そしてこのイスラエルに戻すとイエス様が返すと言われた通りに、1948年の5月14日にイスラエルの建国が行われたんです。そして今のイスラエルに行きますと牧場たくさんあります。いろんなところが緑があり、森があり、全部植林であります。ほぼ全部が植林です。取り戻されて、でも全それがイエス様が再臨される前の印としてね、今あるという話は詳しく来週お話しします。36章に詳しく書かれてるんです、ね、で今なんでこの話をしたかというと、この神の言葉というのはその通りになる、私がこう言ったと、だからその通りになるんだ。 私はこう告げるんだよ。神が言った時に私たちが聖書を読んで、主である私がこう告げるってね、これ24節書いてるじゃないですか。告げる、うん、そうか、アメンと口では言ってもね、実感が湧かないけど、その通りになるんだよっていうことです。でですね、最後にチャレンジしたいのは、羊飼いの声を皆さんが聞いているか。羊は牧者の声を聞き分けると、ヨハネの10章の3節にあるんですね。で、イエス様の優しい声に聞き従って言ってるか。そうすると、この34章の24節にあるように、ダビデはあなた方の間で君主となる。つまりイエス様が王となって養いを与えて導いてくれる世界の中に生きていくと、皆さんの周りがそのような牧場となっていく。この荒波のような、本当に、サタンが支配するこの虐げる世界の中にあっても、イエス様に集う者たちの中には、ダビデが君主、イエス様ご自身が君主となって生きていく。イザヤ書の40章の11節にも、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くと。で、この中に生きていくかどうかです。どうか養われることに献身してください。ちょっと太っても構いません。で、太りすぎるとね、動けなくなっちゃう。まあそれは冗談ですけど、でもあれですよ、あと賜物を用いていくね、このいろいろ動いていく、実行していくことによってまた鍛えられるっていうか、変ですけど、そのようにね、今生きていってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。羊飼いなるイエス様をありがとうございます。イエス様から目を離さないでいたいです。イエス様が私たちの羊飼いです。いろんなものを私たち見てしまって、目の前にある草を見て、それで羊飼いを見失うこともあるかもしれません。どうか引き寄せてください。そして探してくださることをありがとうございます。そして私たちにイエス様の心をお与えください。イエス様の心、失われたものを探し見つけることである。主よ、私たちを使わせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。 アーメン。